黙示録 1-1-3。 イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべヨハネにお告げになった。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。聖書は全部で66巻あります。一人の人は書いたのではありません。長い年月の間、多くの人々によって書かれたものが一冊にまとめられたもの、それが聖書です。旧約はイエス・キリストが来られるまでの間、そうですね、千年ぐらいの間に書かれました。新約はキリストが天にお帰りになってからおよそ40年ぐらいのうちに書かれています。で、今日読んでいただいたヨハネの黙示録、これは紀元95年頃に書かれました。で、聖書の最後のものです。で、読むとわかるんですが、他の聖書と全く違った文章表現で書かれています。で、このように象徴的な言葉で未来のことを描くものを黙示文学と言います。で、その黙示文学という呼び名は、このヨハネの黙示録という署名から出たものなんです。で、ヨハネの黙示録を学ぶには、たくさんの時間と労力が必要です。礼拝ではほんの一部しか取り上げることができません。で、今日は黙示録にある幸いであるという言葉だけを取り上げましょう。黙示録の全体の中に幸いであるという言葉が実は7回出てまいります。で、それは3つにまとめることができると思います。で、まずは御言葉、聖書の言葉を守る幸いですね。こう書かれています。黙示録の 1-3、 この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。次は黙示録の 19-9 です。御使いは私に、子羊の婚宴に招かれた者は幸いだと書きなさいと言い、また、これは神の真実の言葉ですと言った。そして22-7に、見よ、私はすぐに来る。この書の予言の言葉を固く守る者は幸いである。19-9には、これは神の真実の言葉ですという表現があります。そのように、聖書の言葉、真実の言葉をしっかりと守る者、それに耳を傾ける者、心に留める者は幸いだというのです。で、ある人がバイボ、B-I-B-L-E、 その5つの文字を取りまして、Basic Instruction Before Leaving Earth と言いました。面白い語呂合わせですね。で、確かに聖書はどう人生を生きたらいいか、何をしたらいいのか、何をしていけないのかということを教えてくれます。けれども、その神様のこの戒めというもの、定めというものは、何かこと細かな規則で私たちをがんじがらめに縛り上げる、そういうものではないんです。私たち親は子供に、食事をする前は手を洗いなさいよ、食事が済んだら歯を磨きなさい、学校から帰ったらすぐ宿題をしなさい、そう言います。皆さんもそう言われて育ったでしょう。それは皆、子供の安全、健康、また 健全な生活習慣のタグです。親の子供に対する愛から出た言葉。同じように聖書の言葉も私たちに幸せな人生を送ることができるようにと願っておられる父なる神様の愛から出た、その言葉なんです。人間には自由があります。でもそれは何をしても良い自由ではありません。魚は水の中でこそ自由に泳ぐことができますね。魚が陸に打ち上げられたらもう生きていけなくなります。ダラスとヒューストンを90分、時速186マイルで結びますハイスピードレールがいよいよ工事が始まりました。日本の新幹線の技術が使われているというので大きな期待が寄せられています。でもこの列車が性能を発揮できるのはレールの上を走っている限りです。レールから外れたら悲惨なものになってしまいます。私たちも神様が敷いてくださったレール、神様の言葉の上で生きるときに初めて自由になれる。自分の能力を発揮することができ、幸せであることができるんです。詩篇の第一編にこうあります。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。誠にその人は、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。聖書を読み、学び、実行する人は、この言葉の通り、人生に葉を茂らせ実を結ぶことができるんです。私たちはこうして、毎週神の言葉を聞き、毎日聖書を開き、それによって養われています。力づけられています。慰められています。本当に聖書が真実な神の言葉だということを大きな声を出して証しすることができますね。次に黙示録は、清められる幸いを教えています。二つの箇所を読みましょう。最初は、黙示録の16-15です。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして、身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。もう一つは22-14です。自分の着物を洗って、命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになる者は幸いである。で、ここで着物と言われているのは、神様が私たちに着せてくださった正しさや清さのことを表しています。私たちは罪を持っています。どこまでも正しく、すべてにおいて清い神様の前にそのままでは出ることができないのです。罪を覆ってくれるもの、それが必要です。黙示録の7章というところに白い衣を着た大勢の人々というのが描かれています。で、1世紀の教会ではイエス・キリストを信じてバプテスマ洗礼を受けるときには白い衣を着ました。で、バプテスマの水はその人の罪が洗い流されることを意味します。そしてその時に身につける白い衣は、その人が神様の前に正しいものとして認められたということを表しているんです。白い衣はイエス様からいただく正しさ、義なんですね。で、聖書は、幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は、幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人はと言っています。黙示録が 幸いであると言っているのは、完全無欠な人の幸いではありません。そんな人は地上に誰もいません。私たちは罪を犯し、そして過去を悔やむことが多いものです。しかしそれを悔い改め、そこから立ち返るなら、神様はイエス・キリストのゆえに私たちの過去を咎め立てしないで、一切の罪を許してくださる。これに勝る幸いは皆さん、どこにもないのです。私たちは罪を許されました。しかし、私たちは弱い存在で、許された罪をまた犯してしまうことがあります。神が与えてくださったその白い衣を汚してしまうようなことが多いのです。ですから私たちは罪の咎めから救われるだけでなく、罪の力からも救われる必要があります。罪の性質が死んでいって、義の性質が成長していく。汚れた衣がもう一度洗っていただいて真っ白にされる。そういう必要があるわけです。そうされることを聖書では清められると言います。聖化という言葉も使いますね。では、白い衣はどのようにして汚くなった時に洗っていただけるんでしょうか。もう一度白くなるんでしょうか。黙示録はこう言っています。7章の14。彼らはその衣を子羊の血で洗って白くしたのです。普通真っ白な着物に血がついたら洗っても簡単にはきれいになりません。シミが残ります。しかし神の子羊と呼ばれるイエス・キリストの血は違うのです。それはどんな罪も洗い清めます。白い衣を一層白くするのです。これが神の言葉が教えているイエス・キリストの救いの力です。罪が許されるだけではない。そこから清められるという幸い。こんな幸いを与えてくださるお方はイエス・キリストのほかないのです。さあ、最後に、黙示録は死に打ち勝つ幸いというものを告げています。黙示録の14-13。また私は天からこう言っている声を聞いた。書き記せ。今からのち主にあって死ぬ死者は幸いである。御霊も言われる。しかり、彼らはそのロークから解き放されて休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである。そして、黙示録の20-6。この第一の復活に預かる者は幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては、第二の死は何の力も持っていない。彼らは、神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。最初の言葉、14-13ですが、ここに主にあって死ぬ死者という言葉があります。これは直接的には殉教者のことを指しています。黙示録が書かれた時には本当に殉教者が続出いたしました。けれども、殉教者だけではなく、人生の最後の時まで信仰を守り通した人、その人たちも主にあって死ぬわけですから、幸いな人々です。主イエス様のために、また主イエス様のゆえに他の人のために生きた人生、それは必ず報われます。人は死んで終わりではないんです。聖書は彼らの行いは彼らについていくと言っていますね。つまり、地上での行いは天で報われる。もし人が死んで終わりだったら、コリントの手紙に書いてあるんですが、 明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないか、そういう人生になってしまいます。上手に世渡りをして、この世のものを精一杯楽しむ人が幸いな人だということになるわけです。でも誰もそれが本当の幸いであるなどと考えている人は世の中に誰一人いないのです。黙示録の20-6に、この第一の復活に預かる者は幸いなもの、聖なるものである、この人々に対しては第二の死は何の力も持っていないという言葉がありますけれど、第一の復活というのはイエス・キリストを信じてキリストと共に復活すること、つまり神の子供として生まれ変わること、ボーンアゲインのことを意味しています。第二の死というのは死後の審判のことです。よく言われることですが、一度しか生まれない人は二度死ぬ、二度生まれた人は一度しか死なない。なぞなぞみたいですけど、皆さん意味わかりますね。すべての人は一度は死にます。しかし信仰によってもう一度神から生まれたもの、両親から生まれただけではなく神様から生まれたものは二度生まれた人です。その人もまた時が来たら地上の人生を終えて天に行かなければいけません。一度は死ななければならない。でも二度生まれた人は二度目の死から救われています。死後の裁きである第二の死から救われているのです。それはイエス・キリストがあの十字架で第一の死だけでなく第二の死も私たちの身代わりとなって味わってくださった、それをご自分の身に引き受けてくださったからです。イエス・キリストは二つの死に勝利して復活されました。イエス・キリストを信じる者はもうすでに死に勝利した幸いな人なのです。神の言葉を守る人は神様の恵みに取り囲まれます。祝福された日々を送ることができます。罪を許され清められていく、その人は人生に平安を持つことができます。イエス・キリストの救いによってすでに死に打ち勝っている人は人生のどんな問題に対しても勝利を収めることができます。私たちもそんな幸いを求めましょう。そしてこの幸いを大切にしていきたいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、あなたがイエス・キリストを通して与えてくださる幸いは私たちが普段考えている幸いと随分違っています。しかし、こうした幸いがあって初めて私たちは日々の幸いな生活を送ることができ、私たちの確かな人生が成り立ちます。幸いであると宣言してくださるあなたの力強いお言葉に導かれ、あなたから来る幸いを求める私たちとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。